杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学耳鼻咽喉科学講座准教授猪下彩子さんを招きしております。サロンドクターは東京慈恵会科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんです。
猪下先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、睡眠時無呼吸症候群、まあ SAS と言いますけれども、その治療の一つに舌下神経電気刺激療法、まあこれに関しての質問です。これまでドクターサロンでも時々 SAS の質問をいただきました。まあ咽頭形成術の手術療法というのもあったんですけれども、この舌下神経刺激療法というのは私正直初めて聞きました。先生、これどういう治療なんでしょうか？
はい、舌下神経電気刺激療法はですね、適用の基準がちょっと細かくあるんですけれども、一言で申し上げると中等症以上の睡眠時無呼吸の患者さんに適用となる CPAP が標準治療になるんですけれども、持続誘発呼吸のその CPAP がうまく使えない方、うまく受容できない方が対象となる代替治療になります。
まあイメージ的には心臓の領域のペースメーカーのイメージなんですけれども、これはその舌下神経をまあ刺激するというのがどうして先生その SAS の治療になるのか、どうなんでしょうか？
はい、睡眠時無呼吸の中でもこの治療は閉塞型睡眠時無呼吸の治療になるんですけれども、その閉塞型睡眠時無呼吸の最もこう閉塞する部分っていうのが、咽頭の舌根部なんですね。で、まあ、その舌をベロを動かす神経というか無頭神経の舌下神経になります。で、舌はいろいろな動きをこう呈しますけれども、まあ、舌下神経の中でも前方に舌を前方に移動させる音外舌筋の分子に対して刺激を行うイメージの治療になります。
これはまあいわゆるまあペースメーカーに戻りますけれども、まあ、その本体があって、そこが心臓の方に向かってそこに刺激する、そのイメージでそのいわゆるその刺激を送るジェネレーターから舌下神経を刺激するところまで、それをこう配置するというのか、これは場所的にはそれってどのあたりなんでしょうか？
舌下神経自体は顎の下にあります。で、そのジェネレーター発火装置は胸に、第二肋間あたりに置くんですけれども、そこからその顎の下までは皮下トンネルを作っております。で、皮下トンネルから導線、リード線を舌下神経つなげて、呼吸層に合わせて刺激が発火するんですけれども、そのようなイメージの装置になります。
まあ、これはもう先生方だったらもう簡単に、刺激するところにその、まあ、リードっていうんですかね、
はい、
これはもう大体もきちっとそこに持っていけるもんなんですね。
この手術を実施する医師は基本的には耳鼻咽喉頭頸科の医師になります。はいはい、で、耳鼻咽喉科の、まあ、専門医を持っていて、かつ頭頸部領域の手術を、まあ、50件以上、歴があるだとかっていうの のが基本になるんですが、さらに、まあ、その植え込み術の特定の研修を受けたものが実施することができます。で、通常の頭頸部の手術ともちょっとやっぱり違うので、まあ、その間違わないで舌下神経の正しい分子のところを探さないといけないというのは、通常の頭頸部の手術の世界観とはまた違います、
ね、そうですよね。もう私は全くその領域は内科ですから素人ですけれども、はい、まあやっぱり耳鼻科の先生だからといって皆さんできるというよりも、やはりそのあたりの解剖のことをもう熟知した方がある程度のそういう誰がやって、いいよという条件というのはもう学会として出されてるわけですね。
そうです、はい。
そうすると先生、そういうものを、まあ、舌下神経、あともう一つは肋間筋層、
はいはい、
こうして、そしてこれは夜寝るときに、まあ、なんて言うんでしょう、スイッチオンにするような、
はい、
そういう装置ですか。
はい、そうなんです。その前胸部にジェネレーターを入れるんですけれども、うん、まあ、夜寝るときに患者さんにはコントローラーといって、うん、まあ、マウスのようなものを、まあ、お渡しするんですけど、うん、ご自身でそのマウスでジェネレーターの上に持っていってスイッチオンにします、うん、そうすると Bluetooth でシステムがこう起動されて、で吸気の時に合わせて刺激が入ります、うん、なので無呼吸だとか低呼吸が出た時に刺激が入るわけではなくて、まあ、自発の呼吸に合わせて常にこうオンになってオフになってっていうイメージになります。
わかりました。先生、あの質問にもあるんですけれども、どのくらい、まあ、手術として時間がかかるのか、あるいは入院の期間がどのくらいか、どうなんでしょうか。
はい、手術時間は当院ですと、まあ、症例を重ねさせていただいているので、うん、平均1時間から1時間半ぐらいにはなりますが、初回の場合だとだいたい 3,4 時間は見ていただいた方が、まあ、より安全に丁寧にっていうのを心がけると、それぐらいはかかるかと思います。
入院はどのくらいなんでしょうか。
入院期間はおおよそ1週間ぐらいというふうには患者さんにはご説明していますけれども、早い方だと、まあ、翌日ご退院いただいたりだとか、はい、しております。
まあ、費用のこともあの書いてあるんですけれども、これはあの2021年に保険適用になっているわけですよね、
はいはい、
ですから、まあ、保険が効いての費用ということなんですが、
はい、
だいたいどのくらいなんでしょうか。
はい、植え込みの手術に関しましては28,030点になりますね。
そうですか。
はい、で、あのジェネレーター、そのシステムの装置自体がかなり高額になるんですね、うん、はい、召喚価格が250万ほどだったというふうに記憶してるんですが、あの高額医療制度だったり、はいはい、まあ、女性の控除を受けることができるので、
うん、
ご収入によるんですけれども、だいたい3割負担の方で、まあ、20万円前後ではないかというふうに思います。
まあ、その程度でしたらって言い方変ですけれども、はい、費用でもうそれをちょっと諦めるというほど高額ではないですね。
というふうには、はい、考えております、はい、
あとちょっと戻りますけれども、適用のところでですね、その先生方はその適用があるかどうかっていうのを薬物睡眠科内視鏡検査というので見られる、
はい、
これ先生どういう検査なんでしょう。
は
い、
まあ、舌下神経刺激は舌を刺激しますので、うん、その患者さんの睡眠時無呼吸の閉塞の場所が舌が原因かどうかっていうのを確認しないといけないんですね。その舌ではなくて、例えばより下の喉頭蓋っていう蓋のところであったり、場合によってはそのサイドの側壁左右の、まあ、扁桃周囲であったりっていう部分が閉塞の原因の患者さんもいらっしゃいますので、
確かにそういう意味では、はい、あのそこ改善しなくていいのに舌にって言っても、
はい、
これ効果見込めないですもんね。
はい、
そうですか、はい、もうこれはもうほぼほぼ必須の検査という感じでしょうか。
必須検査になります。
そうですか、はい、まあ、その上で適用になって、今のどういう手術でどのくらいっていう話をいただきましたが、
はい、
これ術後のメインテナンスという質問の内容もあって、
はい、
これ結構大事なんでしょうか。
あ、もう大変重要になりまして、手術がゴールではないんですね、まあ、手術は、まあ、治療のための機械を植え込むものになります。で、治療の本番は術後のメンテナンスになります。で、その治療が始まるのは手術してから30日空けてからになりますね。装部の状態が落ち着いてからになります。 して管理をしていくわけなんですけれども、うん、まあ初めの特に1年が大事になりますね。まあ大体初めの1年は 1,2 ヶ月に1回ぐらいはお越しいただいて、うん、まあ刺激のボルテージを、まあ、調整していく、
確かにね、
ことが必要になってまいります、うん、
必要最低限の刺激で、はい、まあですが動いてくれればいいわけですよね、はい、あまり強すぎると逆にまあ負担苦痛、はい、ということもあるわけですか、
はいはい、ビリビリして覚醒してしまったり、うん、強すぎると頭痛の原因になってしまったりしますので、まあ、心地よくというか、まあ、患者さんを起こさないで、うん、まあ、睡眠時無呼吸も程よく抑えることができる調整や、うん、まあ、電圧というのを見極めていくんですけれども、うん、その行き地がだいたい定まるのが半年ぐらいになるんです。
そ
うですか、
はい、そしてMRI の検査ということはよくまあ金属で MRI の検査が受けられないっていう意味で聞かれたんでしょうか。これどうなんでしょうか。
おそらくそのようにお察しします。まあ、現状 1.5 テスラまでの MRI の磁場でしたらば、まあ、壊れないというふうには言われております。3テスラ以上は、まあ、やめていただきたいというふうには、これはもう世界各国と同じルールになります。
有吉先生、 MRI のこう部位、頭部、胸腹部、ま、場所によって何か制限かかったりかからなかったりっていうのもあるんでしょうか。
ございます。日本国内の現時点でのルールは頸部から、まあ、骨盤部まで、まあ、前面、背部もそうなんですけど、まあ、1.5 テスラであっても、まあ、禁忌という、まあ、制限が国内ではございます。
そうですか、はい、分かりました。ちなみに先生、この治療法の、まあ、効果、有効率でしょうか、
はい、
まあ、まだ先生普及しつつある、治療なのでまだはっきりした数字はないかもしれませんけれども、どうでしょうか。
はい、適用の基準のところですね、うん、すごく厳密にさせていただいてますので、うん、その分患者さんのこう満足度ですかね、うんうん、はとてもいいというふうに感じております。皆さんやってよかったっていうふうにはおっしゃってくださってますし、
うん、
睡眠時無呼吸の重症度が、まあ、より軽く、うん、まあ、ほぼほぼ正常化するような方々も多いですね。まあ、その走行率というふうに表現してるんですけれども、はい、元の HIV よりもおよそ 88% ほど当院では、はい、抑えることができています。
9割近く数字が改善するっていうのは結構これは効果としては素晴らしい効果ですね。
現時点でのデータでございますけど、はい、
まあ、先生のお話を伺うと、まあ、日本中のそういう適用の患者さんがこの治療を受けたいと思われると思うんですけれども、今日本の普及の状況ってどうなんでしょうか。
はい、2021年に承認されてから、うん、まあ、徐々に実施可能施設は増えておりまして、うん、まだまあ都道府県に一施設は満たしてないんですけれども、特にこの1年でどんどん増えておりますね。はい、
いや、今日は本当に新しい治療のことを教えていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学耳鼻咽喉科学講座准教授、猪下彩子さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授、池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。